はい、フランスのね、国営公共放送ですか。これも、これが受信料ね。これの徴収を、撤廃すると。なんかマクロンの、この間の大統領選の公約だったみたいですね。まあ、マクロン当選したんでね、まあ、公約を実現するということでね、この前にその、まあ、イギリスのね、BBC が、やはりその、受信料の徴収をこれ、やめると。まあ、他の、なんていうんですかね、直接徴収っていうんじゃなくて、まあ、有料になってるのかな、有料っていうのを、その選択的な、まあ、全く財源がないんじゃ、これね、潰れちゃうから。まあ、他の方法でということで、まあ、民放形式、広告を、流すのかどうか知らないけど、まあ、とにかくその、国民からその強制的に徴収するっていうのはこれもうやめると。でフランスがこれに今続いてね、 で次にね、この NHK がこれに追従するかどうか、 NHK のね、この公共これ受信料ね、これがやっぱり国民はこれね、すごく疑問を持ってるわけで、まあ、そもそも受信料を納めてない人が相当数いらっしゃるわけでね、まあ、そことのその、公平性っていうか、これ難しいじゃないですか。やっぱ現状のままじゃダメだと思うんで、で、まあ、これも現行の受信料徴収っていうのはやっぱりこれもう止まるというか、まあ、撤廃されるんじゃないですかね、 NHK も。ということで、で他のね、財源ということで、まあまあ民放形式になるじゃない、そのそういう国営的な、公共放送ってのはもう、まあ、でこれ中身はさ、別に電なんていうの、その電波法というか、あの中立性がどうのこうのっていうのはさ、日本はほら世界71位なんだからね、報道、日本のその報道のさ、なんていうかな、この、まあ、精度というね、精度って要するになんていうの、正確性だとか自由度っていうのは、まあ、世界、ね、71位なんですから、あとどうだっていいんじゃないかっていうね、その公共放送の公共っていうのがさ、このまあ、パブリックっていうのかどうか、その意味がないわけですから、実態がないわけですから、ね、公共放送になってないんだから、だからこんなもんを民間にするっていう、まあ、これもフランスがこのお墨付きを与えたわけじゃん。フランスの NPO でしょ、NGO でしょ、あの世界の、世界ランキングで日本の、まあ、この NHK を含むね、まあ、マスメディアのその公平性というか、なんて言うんだろうな、まあ、これの適合性というか、ね、その71位なわけですから。だからその公共放送ではないってことですよね。もともと日本 の, そのマスメディア の, その公平性というか、その報道の自由度とかね、これは結構高かったんですよね。トップ10に入ってたんじゃない、あのバブルの頃は。バブルの頃はむしろ良かったんですよ。バブルとか、あと民主党政権の時は、ね。あの頃は情報がいろいろ確かに国民に伝わってきましたよね。まあ、問題はその後なんだけど、もうずっと右肩下がりと、ね、GDP と同じように右肩下がりということで、まあ、これはもう限界だろうなと、制度として受信料ってのはね、でまあいろいろこう政治的にもこう、ね、問題になってるし、国民の関心も高いですから、でもこれはまあ、受信料はなくなっていくと思いますね。だってもうそういう流れだもん、国際的に、ね、NHK だけがっていうわけにいかないでしょ。で結局ね、だこの流れって急に何なのかなっていうね、うん、一体どうしてこういうふうな流れになってんのか、やっぱここで一つ考えなきゃいけないね。単なる偶然じゃないですよ。 で、やっぱりこの通信革命っていうかな、情報革命から始まって、まあこのね、この YouTube もそうだけど、まあ、メディアがもう変わっちゃったわけね。もうテレビの時代じゃないわけですよ。というかその公共放送の公共の電波の時代ではなくなったんですよね。だからいらない、その公衆電話なくなったのと同じ、公衆電話ボックスなくなったのと同じで、この話前もしたじゃないですか。まあ、うん、1週間ぐらい前にしたかな、だから電話ボックスをよく見てくださいよ。皆さん電話ボックスどこにあるか分かります？お近くね、そのお住まいになってる地域のどこに電話ボックスがあるか思い出せますか？昔あった場所に今ないでしょ。まあ駅前ぐらいにあるのか、公園とかね。だからでも昔はね、もう至る所に公衆電話ボックスあったんですよ。もうね、忘れ去られてしまいましたね。まあそれと同じで、まあ公共ってつく名のものはさ、あらゆるものがこれから、まあ消えていく。だから公務員なんかもそうだよね。消えていっちゃうわけです。まあ準公務員っていうか、公務員なんて今非正規の公務員が半分ですから。公的な部分っていうのはさ、ほら刑務所だってアメリカなんかはもう民営化されてるでしょ。例えば日本の水道事業だとか、ね、役所なんかも民営化されていきますよ、これからね。で、まあ、そこにはね、いろんな技術、まあ、分散化、テクノロジーがね、どんどん入ってきて、なんて言うんだろうな、まあ、パブリックっていうかね、公的なものっていうものの、存在形態が変わってくる。まあ、一旦その私たちが見慣れている、聞き慣れているものはなくなっていくんですよね。で、これがね、まあ、再編されて、まあ、新しいものに作り変えられていくと思うんだけど、それは例えば私たちがその電話ボックスの代わりにスマホ使ってるような状況。ほら、公器でしょ？公の器じゃないですか。あるいは公的なツールでしょ？そのスマホってそうじゃないですか。でも個人、その電話ボックスが手のひらに入ってきたような感じだよね。まあ、間にインターネットとかあるけど。うん、でだからこれからはその、で銀行なんかも公的な部類じゃないですか。銀行法で守られていて、ね、その一つの利権集団ですよね。ああいうのもこう手のひらに入ってくるわけですよ。まあ、最近はね、手のひらにスマホ入れておくとその強盗に襲われたりするっていうんでね、まあ、ちょっとセキュリティの問題も出てきてますが、そういうのもね、こうクリアされていかなきゃいけないね。だから生体認証だとか、うん、そういうなんていうんだろう、まあ、鍵で開けるとかね、うん、さキーつったってさ、昔はほらキーつったら鍵でしょ、ドアの鍵とか、ね、車なら車のキーがあるじゃない、その具体的に、昔はだよ。で今はもうそのオートロックになっちゃったり、そのキーの実体がないわけじゃん。例えばブロックチェーンなんかでね、ウォレットなんかだともう、その、まあ、パスワードって言い方もあるけど、まあ、このキーって言い方もあるじゃないですか。ね、パブリックキーっていうわけでしょ。あるいはプライベートキーっていうね、ブロックチェーンこの2つがなきゃいけないから。だからそれもキーだけどさ、キーじゃない実態は。単なるその数字の羅列というか、数字とデータのその羅列ですよね。まあ、暗号化された。だから、まあだいぶ変わってきてるでしょ。その、うん、その言葉とその実態っていうか、関係がそのずれてきてるんだね。まあどんどん目に見えなくなってくる。まあ、五感ではこうか、うん、五感ではなかなかこう感じれない世界になってきてるわけですよね。でそのうち現実空間もだからメタバース的に、なんていうかな、バーチャル的な世界になっていくわけですよ。どんどんね。なんでね、今そういう変化が起きてるんだと思います。だからなんていうかな、その、ものすごいこういうがっちりしたそのビルディング、うん、その構築物って、ああいうものがどんどんいらなくなってくるね。なんかオフィスビルだとかいらなくなってくる。バーチャルオフィスに変わって。で銀行、駅前の銀行ね、ATM なんかなくなって、なくなっていくんですよ。どんどん。で、その実物っていうかね、その実体のあるそういう建物、箱物っていうのは、じゃあ何に使うのかと。ね、まあ、その辺もこう考えなきゃいけない。まあ、土地のやっぱりね、活用っていうところで。ただ私たちも移動しなくていいわけじゃん。ね、そのアバターだとか、その通信。これがね、情報、ネットワーク、これどんどん発達していくと、人間が移動しなくてよくなる。まあ、そういうふうに、現実にそうなってきてるし、 だからその辺ね、この、まあ、またじゃあその生身の人間一日何やってんだとね、何やってんだとっていうことをこれから考えなきゃいけないんですよね。もうすでにそういう次元で、でもイーロン・マスクなんかほらもうその工場で働くのはこれロボットやるからいらないよと、俺が作るわとね、工場型の、その人間型のロボット、ヒューマンタイプのやつを作るからって言ってるじゃないですか。だから労働しなくていいわけですよ。ね。だから仕事しな、せねあかんとかね。なんだかな、まあスクーリング、まあ学校行かなきゃあかんとか。学校なんかさ、今あれだよね。みんなその、今オンライン授業で、別に学校なんか行かんでもいいわけですよね。まあ一部行かなきゃいけないやつもあるけど。だから要するにその移動の手間というかさ、だからほら一昔前だったら大変なことになるけど、まあ今だったら情報が共有されるから別に海外行かなくたっていいでしょ。昔ならさやっぱりそのエアメール便とかさ、そのエアメールね、1週間とかかけてさ、まあそういう移動に時間かかったわけじゃない、手紙一つでも。で今はそんなないでしょ。その同時性っていうか同じその瞬間瞬間こう共有できるから、だからその世界にまあ行かなくてもね、あちこちその移動しなくてもさ、そんなにストレスたまらないでしょ。いや旅行好きな人はたまんないけど、これ一昔前だったら大変ですよね。だって海外旅行のチャンス失ったら相当ショックですよ。だけど今ってほら、海外旅行できなくたって海外のことわかるしね、だからストレスだいぶ、昔なら一大事ですけどね。だからこういう状況でだいぶこう変わってきてますよね、世の中ね。現実の重みっていうか、まあ重みの逆ね、軽みっていうの。現実がこう軽みを増してるっていうか、まあそのバーチャルなところでこう代替できるっていうか、いうのは確実になるよね。だからその現実空間で、ね、この、この、なんですか、電波法とかでさ、その電波流している、まあ、デジタルで今やってるのか、だけどこういったものもさ、そのもうそういう電波塔だとか、その NHK の社屋だとか、社屋っていうのが、ああいう、まあ、戦いやるとか言ってるけどさ、いやね、ああいうのもダメになっちゃうね、潰されると思うね。だからそういうところで、この、まあ、電波、まあ、その情報ですよね。ネットワークとかっていうのはどんどんこう大きくこう衣替えしていく、だろうなと思いますよ。だそうするとね、日本なんか日本人なんかこのね、いや NHK ないと困るっていう人も中にいるでしょうからね、テレビないとなんて言うんだろう、その寂しくなっちゃったりね、落ち着かない人もまあいるでしょうから、まあこれはもう依存症っていうか中毒なんですね、それね。だからじゃあそこにどう対応するか、まあ、新しいその疾病としてね、まあ、病気として多分こう、まあ、認定されていくっていうか、ね、だからテレビなくなった時にさ、自分がそのテレビ漬けになってればやっぱこう発病するわけですよね、落ち着かない、精神が落ち着かないわけですから、だからその一種の病気みたいな感じで、まあ、治療が必要かなってなってくると思うんだけど、だからあまりねテレビとかマスメディア依存しない方がいいと思うんですよね。病人にされちゃうから。まあそれはちょっとね、半分本当ですけどね、半分ジョークですけど、なんでそれぐらいその変わってくると、だからねこの、このね、でこのあれですよね、その受信料のね徴収っていうのはそういった意味、まあ、将来的に持ってくると思うんで、まあそんな説明いらないよね。その要するにその電話ボックスもうないでしょと、じゃあ NHK もなくなるでしょうと。とにかくこう公共ってつく名のものはね、なくなっていくんですよ。まあなくなるっていうか、そのバーチャルな世界に教えられていくわけです。まあメタバースって言った方がいいのか。まあその辺でね、現実にはこう見えなくなってくる。だから見えないところでこう支えられていくわけですよ。そのテクノロジーで。で、昔はね、自分で移動しなきゃいけない。会社に実際にオフィスに行ったり、工場行かなきゃどうしようもなかったね。現金も入らない。暮らしができなかったわけです。で今これできる、ね。そのうちあれですよ。デジタルマネーの時代になれば、ね、まあ空から降ってくるわけです。ね、エアドロップで。現にそうなってるし、技術的にはもう完成されてるしね。あとはその 政府がそれ、あるいは自治体が活用するかどうかの話ですから。なんでね、どんどんこう変わってきてる。まあ、情報の流れだとかね、お金の流れなんかもそういう全く変わってくるわけです。ね、ATM に行って、その現玉っていうか、札束を数えてる時代じゃないわけですよ。だから一気にこう、スパッとこうなくなってくる。だから今のうちね、現金好きな人は今のうちこうちゃんとこう、まあ、保管してもいいし、記念にね、記念切手みたいな感じで、それでもいいし、まあ、今のうちこう触っとくといいんじゃないですか、こうやって。ね。そういうお札とかね、うん、そのうちもう触れなくなる、ね、キャッシュレスですから。まあいよいよね、その流れだと思いますよ。だから情報をその発信する母体として、ああいう国家がああいう大きなものを持ってたわけでしょ。なくなっちゃう。じゃあどこから情報が出てくるんだよ。こういうあれですよ、その個人個人から出てくるんですよ。コミュニティから、まあ、地域からこう発信したり、個人が発信したりって、もう世界そういうふうになっちゃったんですよ。で、皆さんツイッター使ってるでしょ、まあ、YouTube も見てるわけでしょ。もうそういう時代に変わったんです。で、じゃあ受信料どこに払ってるの、ね、そのあれですよ、サブスクって言ってさ、好きなチャンネルにその投資というか お金払うわけですよ、ね、でそういうふうに変わっちゃったわけよ。で、公共って一種の強制力だから、ね、強制的に徴収されるわけでしょ。でも今、例えば有料配信なんかで、YouTube なんかさ、その自分が好きだから見る、ね、応援したいからそのお金を払うんだという話でしょ。もう変わっちゃったわけですよ。で、気に入らないものは見ない、契約しない。ね、そういうのはもう今、世界中に、それが普遍的にというか、もうそれがもうセッティングされちゃってるから。でその上にね、公共なものなんかね、立ちようがないわけです。崩れてっちゃう。まあ、こんなのね、だって当初から予測されていたことだから。ただそれはもう情報から始まって、情報の分野から始まって、やがてその日本の場合にはね、この金融だとか、ね、マネーのところで、まあ、次にそれが起きますよ。で、今日はねちょっと時間ないんでね、ちょっと息子をちょっと塾に送らなきゃいけないんで、まあ、限定ライブなんかでね、ちょっとその辺、まあ情報の方はいいとして、でやっぱこう金融の方ですよね。まあ今その円安っていうところで、ね、その、この、ね、大きなこう社会ね、こう変わっていくっていう中で、それをね、やっぱりどう、こう支えていくのか、やっぱ金融でこう支えていくしかないわけですよ。原始時代に戻るわけにいかないから、やっぱそのじゃあその金融のところで、やっぱりさっき言ったようにね、情報と同じように、まあ、お金もその分散型になってきて、なんていうかな、国家がね、中央銀行がなんかこう元締めになるみたいなものじゃ、まあ、なくなっていく。まあ、一時的にね、日銀なんか重要な役割果たすと思うけど、その分散化に移る過程で、でその後やっぱ中央銀行なんかもやっぱパブリックなものだから、これもこれなくなっていく、まあ、大きくその役割を変えていくようにはなっていくと思うんですよね。で その時に、まあ、その一連の動きがね、日本で起きるか日本以外で起きるかの違いだと思うんだけど、まあ、今世界情勢見てね、なんか日本でも、ひょっとして日本で起きるかなっていうところをこう今度ね、限定ライブでお話ししたいなと、いろいろな情報をね、これいただいたり、メンバーの方がいただいたりねしてるんで、まあ今のところちょっとそういうアウトラインだけお話ししてですね、まあここ 2,3 日でそれ話っていうかストーリーまとめますんで、また限定ライブで、その辺の話をしたいなと思います。まあ、一つね、原田武雄さん、原田さんの動画なんてこうちょっと、最近のやつね、でやっぱこの円がね、まあ、再び円高に、まあ、ルシャトリエの原理かな、その急激に上がったものは急激に下がると。で今円が急激に下がったから、ね、円安ですから、でこれが急激に上がっていくというふうに、そういうふうに言ってるんですよね。でそこもちょっと検証してみたいなと。どういう原理で、まあ、ルシャトリエって、もう一つその、原理の一つですけど、まあ、それだけじゃないだろうと、いうところね、ちょっと、まあ、彼もいろいろこう話をしてるし、で私もそれを、まあ、そこをね、まあ、どう受け止めたか、で私はこういうふうに思うけどっていうようなところもこう話していきたいなと。でそこで、まあ、私なりにどう思うかっていうところは、まあ、勝手な妄想もあれだから、一応この私は私でその原理原則っていうか、いやこういう、ね、情報とか、この人はこう言ってるみたいなところでね、 今日ちょっと新しい分野、今日はなんていうかな、探索したというか、得ることができましたんで、でその方たちの話を、まあね、取り込んで、まあ、実際にですね、その円がね、まあ、50円台まで、ね、急騰すると原田さんはおっしゃってるんだけど、まあ、そこまで行くか、うん、そういう展開があるかどうか、でそれが起きた場合にそれが何を意味するか、ね、私たちの生活、世界どう変わるのかっていうところがちょっとね、まあ、面白そうなんで、まあ、さっき言ったように、ね、メンバーの方からも、ね、個人的に今情報をもらってますんで、それを反映したいなと。そう、コミュニティでね、うちはコミュニティなんで、そういうメンバーの方からのいろんなご意見だとか、情報を、ね、寄せられたものも使ってどんどんそれを私が限定ライブでこう反映させていくという形もね、当然あっていいと思うんで、まあ、よろしく、まあ、メンバーの方よろしくお願いします。それではちょっと出かけてきます。その今日はね、雨雲であんまり良くないね、天気が。帰りはね、アミーちゃんちょっと散歩させて帰ってくるんで、また夜にお会いしましょう。